この19章のところには神の御心の成就が出てきます。人々はイエス様を捕らえて訴えたわけですけれども、ピラトは4節のところを見ると、私にはあの人に何の罪も見出せないことがお前たちにわかるだろうと言い、またこの6節のところでも同じように、再び私にはこの人に罪を見出せないと言ったわけです。イエス様には全く罪がなかった。じゃあなぜピラトは十字架にかけることをしたのか。それは12節のところで、ユダヤ人たちがこの人を釈放するなら、あなたはカエサルの友ではありません、自分を王とする者は皆カエサルに背いています、その言葉に負けてしまったということであるわけです。もし彼がその時にこの純粋な信仰に立って、このはっきりとした正しい裁判を行っているならば、おそらくはあの使徒信条に出てくるポンテのピラトの前に苦しみを受けという言葉は全世界で唱えられることはなかったであろうということであるわけです。また私たちも本当にそのことを通して、自分自身がはっきりとした信仰をいつも持って、そしてまた告白するということがいかに大切であるのかということをまた知っておかなければなりません。しかしこのことは、神様が私たちの罪を許すためにイエス様一人子を十字架にかけるということであったわけですし、17節を見るとイエスは自分で十字架を負ってという言葉が出てきます。自ら進んで十字架を負われた、決して強いられてではなくて、またいやいやで十字架を負ったというのではないわけです。自分自身からもう明確にその十字架を取ってくださった。もうそのことがなかったら私たちは罪が許されませんでしたし、私たちは滅びに行かなければいかなかった。イエス様は私たちを選んでくださり、また自ら喜んで十字架にかかってくださるということであったわけです。しかしこのことは全て神様が計画してくださった、もう予言の通りのことが起こっている。24節のところには、この私の衣をくじ引きにしますと、それはもう聖書で予言されていたことが起こったわけですし、そしてこの水ぶどう酒を受けるときにも、28節を見ると、聖書が成就するために私は乾くと言われた。そしてまたこの足を折られなかったということも、36節に彼の骨は一つも折られることはないとある聖書が成就するためであるということが出ているわけです。そして一人の兵士が脇腹を槍で突き刺すことも、37節に、また聖書の別のところで、彼らは自分たちが突き刺した方を仰ぎ見ると言われているからであると。ですからもうことごとく聖書に予言されていたことが、このイエス・キリストにおいて全てが成就した。もうこの予言が全部成就していくということは決して偶然のことではないということです。もう神様が計画をされて、そしてその通りにイエス様は従順に従っていって、この十字架の罪の許しということが完成したということであるわけです。もし一つでも外れていたら、それは神様が計画されたことではないということになるわけです。まあ私たちはこのことを通して神様の計画、御業がなされるということを心に留めておくことであるわけです。そしてまたアリマテヤのヨセフ、そして夜にやってきたニコデモ、彼らはイエス様の亡骸を取り下ろした。それはもう信仰がなければそのことはできなかった。おそらくそのことを通して彼らはもうユダヤ人の社会から追い出されるということになったんではないかと思います。それを覚悟であえて彼らはそのことを行い、何よりも神様に喜ばれることを彼らは選択したわけです。もうピラトとは非常に対照的であった。ピラトはカエサルを選んだ。しかしアリマテヨのヨセフ、またニコデモはもうイエス様をもう信じ受け入れ、そしてまた亡骸を取り下げ葬るということを行ったわけです。もう本当に対照的な人のこの姿を見ますけれども、また私たちもどのように行動するのか、 そのことをまた私たちは心の中に考えさせていただき、また何よりも神様の御心にかなった生き方をすることができるように、また本当にこの神様の憐み、助けを祈り求めていくものとさせていただきたいと思います。